ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ神尾さん。はい、はい、じゃあ、今日で11月の1日ですね。もうメールでお知らせしてますように、
まあ、いろんなことがちょっと終わりかけているんですけども、というか私の日本での活動は今日で一応終わります。あ、今年はね別に来年また始めますけどもね、それで、まあ、具体的に言うと、11月の5日の日にね、木曜日に、成田出て台北経由でデリーへ行って、でも週末に土日ってもうデリーでちょっと短いリトリートやるんですけども、その後、もうヒマチャルプラデシュっていうね、北の方ですね、法様がダライラマ法様、今もちろん来日されてますけども、まあ、もちろん有名なダラムサラっていうのがあって、そこその州がヒマチャルプラデシュ州っていうんですけども、でその法様がいられるダラムサラから、まあ、大体車で2時間ぐらいのところにビールっていう村があって、でそこに、まあ、私が関係しているディアパークっていうのがあって、そこで12月、ごめんなさい、11月に3回ぐらいリトリートやって、で12月に入ったら、またちょっと移動して、釈迦族のとことかデリーとか、あるいはボンベの近くとかでね、リトリートやってって、で1月の初めにインドから台北移って、で台北で10日ぐらい、やって、で1月の半ばに戻ってきます。でそれで、だから活動の再開が1月の23、24の週末、を考えてます。なんだけど1月の23日土曜日が、普通は土曜日の朝はね、主に鎌倉に住んでいる外国の人と、あと英語を理解する日本人のために英語による瞑想会やってるんですけども、その日ちょっと、建長寺ですね、鎌倉の建長寺で、菜食シンポジウムっていうね、ベジタリアンのシンポジウムがあって、で私の友人たちがちょっと深く関わっているんで、ちょっと私も出ようかと思って、だからまあ1月23日は建長寺での菜食シンポジウムに参加するって形ですね。でそれで24日の日曜日ぐらいから始めたいと思います。それでこの池袋の新しい地球の会は、まだね予約取れてないんだけども、もし、多分1月の31日か2月の第1日曜日ぐらいからスタートっていう、ね、ことを考えています。で、まあ、大体ね来年は新しい地球の会を第1日曜日にできたらしたいと思ってるんですよ。でそうすると大体うまく回っていくんでね。でそれで、まあ、これは正式にもちろん後から発表しますけども、まあ、っていうのはまだ予約も何も取れてないから何も言えないんですけども、精神の方がねなるべく、連休のあるね週末を利用して、皆さんが参加しやすいようにね、今回今年やってみて、例えば9月のねかなり長い連休あったですけども、あの時も非常にたくさんの人が来ていただいたんで、やっぱりもちろん来やすい時にやるのが一番だっていう、ね、当たり前ですけどが当然そうなんで、なるべく連休のある、週末に組んでいきたいと思ってます。だから例えば2月だったらば建国記念日がねありますよね、あの週末とか、3月だったら彼岸がありますので、お彼岸のあるね週末とかで、もちろんあとゴールデンウィークを、ね、利用してとか、ね、そんな感じで考えて、で、まあ、セシンの予定もなるべく早く発表して、で皆さんが、予定を組みやすいような、ね、形で、皆さんもやっぱり休み取らなきゃいけなかったりとかね、いろいろあらかじめ予定知っておいた方が、ね、楽だと思いますんで、そうしていきたいと思います。それでまあ、これもちょっと参加してくれるかどうか次第なんだけど、今までね今年まで5日間のね接心をやっていて、だけど、まあ、いつも、ね、みんな言うんだけど5日間じゃちょっと足りないっていうね声がいつも出るんですよ。5日間でもう死にそうだっていう人もまあいますけどねどうか知らないけど、ただ調子よくやっていくと、ちょっと5日間じゃちょっとこれでもう終わるのっていうね声がいつも出るんですよ。 でただいろんなことを考えてもちょっと毎月長いのをやるのはちょっと大変なんでね、私も皆さんも、ね、だからまあ少なくとも来年は1回ぐらいはね長いのをちょっとやりたいなと思って、まあそれ やりやすいとやっぱりゴールデンウィークの頃なんでね、4月の終わりから5月の初めにかけて、ね、できたら今のところ10日ぐらいを考えているんだけども、まあ、それは今ただ私が考えているだけで、それは参加してくれるかどうかなんですけども、ね、それで、今回からね10月のセッションから近くの友人の、女性のところを開放していただいて泊まれるようになったんで、ね、まあ、今そちらに今回参加された女性来てらっしゃるけど、まあ、女性も何人かは泊まれるし、まあ、いざとなったらね、いくらでもそんなファシリティの問題というのはそんな大した問題じゃなくて、まあ、いざとなったらいくらでも会場なんて大きくできていけるし、まあ、ただ誰にとってもね、経済的にも時間的にも負担のならない範囲で少しずつやっていきたいと思ってますので、まあ、男性女性ともに、来年の接種の、ね、予定が発表されたら、なるべく早めに検討していただいて参加していただきたいと思っています。はい、ですから、まあ、この、ノートブックをインドに持っていきます行って、まあ、ディアパークなんかだとそこをもう本当に無線が無線LANがねやってますので、自由にインターネットをつなげられるんで、ね、向こうからもメールとか写真とかをねどんどん発表していくし、それから予定とかも向こうでどんどん発表していくし、それから、まあ、皆さんからもしメールとかがいただいたら、まあ、返事とかも、ね、書けると思いますので、なるべく同じような感じでいきたいと思ってます。でとは言っても、まあ、私が2ヶ月ちょっといないんで、まあ、その間ねもう一回よくダイジェスト、ね、していただきたいと思います。まあ、今日はね、今日の主題は今年のまとめっていうことなので、ちょっと今回今年何をやったのかをねまとめますんで、そのまとめに頭に入れながらもう一回いろんなことをね考え直して、いただきたいと思ってますね。はい、それでそれでね、私いつもここ数週間のポッドキャストで、まあ、インド行きのことをちょっと喋っては、11月に、インドでリトリートやるから、もしよかったら参加しませんかってね、と言って、まあそんな人いないだろうと思ってたら、本当に出てきちゃって、ね、ただ本当に出てきちゃ いらしたんだけど、まあちょっとね、12月なんでね、12月だと、ちょっと私自身も見当がつかない時なんで、ちょっと12月はちょっと無理かなっていうねご返事をしたんだけど、まあ、11月だったらね、ディアパークっていうしっかりした場所があって、そこに私は1ヶ月ぐらいいるから、もし本当にしたいんだったらディアパークまで来ていただいて、ディアパークに滞在しながら、まあ私の、リトリートに参加するってね、それはもう十分すぎるほど可能です。まあ、ただもちろん向こうでは全部英語になっちゃうから、英語が分かるっていう条件がつきますけどもね、それと、まああとインド一人で、自分で旅行できるっていう、ね、条件をつくので、ちょっと、まあ、私もその私の予定があってスケジュールでどんどん動かなきゃいけないから、その日本から来る人をのお世話とかね、ちょっとそれはちょっと難しいので、まあ、要するに自分でインドを旅行することができて、それで例えばディアパークまで自分で来ることができてっていうんだったらばね、もちろんディアパークで滞在とかはもちろん可能ですし、そういう形でねしたいと思います。っていうのは、なんていうかな、まあ、私はここで日本で活動してんだけど、まあ、冬の2ヶ月ぐらいちょっとインド行って、そうすると日本とインドの間がなんかプツンとね、今まで切れたような状態で、まあ私もね、そのために、写真を紹介したりとかいろいろな手段で、なんとか皆さんにインドの様子をね、理解していただこうと思っていろいろやってきたんだけど、まあそれでも、そうは言っても日本とインドだから離れてますけども、まあでもそう言って、 インドまで来たいという人がね、何か出てこられたことは非常に私も嬉しくて、で話しているうちに、今度ちょっとね、我々のメンバーで仏跡を、ね、回るようなことができたらそれもそれで面白いんじゃないかと思って、で、今の仏跡を回る一般的な旅行ってどうなってるのかなと思って、今朝送ったメールの中にも一つサイトを紹介しておいたんですけども、西遊旅行っていうね、西遊記のサイトですね、西に遊ぶ旅行って、代表的な旅行会社で、私いつも航空券そこを頼んでんだけども、そこが主催する仏跡、巡拝の巡礼の、ね、旅ですね、代表的な4つのね、ブッダガヤに、ごめんなさい、ルンビリにブッダガヤに、サルナートに屈しながらプラスあともうちょっとね回る旅でもやっぱり30万40万しちゃってますからね、ちょっと高いで、そういうのは大体もう一流ホテル泊まるんですよ、一流ホテル泊まってなんか和食まで食べちゃうっていう、ね、ちょっと、日本人からするともう当たり前かもしれないけども、インドの感覚からするとすごいやっぱちょっと高い旅なわけですよ。だけどインドの旅ってのはご存知のように、もう本当にね、山下さんもご存知、もう贅沢しようと思ったら5スターのホテルドバってたくさんあるし、だから、それは5スターのホテルとなったら日本やアメリカのホテルと同じ値段になっちゃう。だけどもちょっとレベルを下げればいくらでも安い旅ができてね、汽車だって1等車から2等車3等車から寝台もないね、硬い椅子のとこからがあって、いろいろあって、でも値段は本当に全然何百倍っていうぐらいね違いますけども、そのぐらいインドの旅はお金かけようと思ったらいくらでもお金かけられるけども、安く仕上げようと思ったらいくらでも仕上げられるって、ね、その代わりしんどくなるけどっていうんで、だからもうちょっとね安く質素に、だけども中身たっぷりとした仏跡巡礼というのはできるはずなんですよ。もっとなんとかな、もうちょっと普通のゲストハウスに泊まるとかね、そういうのがなんていうかな、流れができてきたらね、いつかは、何年か後にはねやりたいとは思ってますけどね、そういうことをちょっと頭に入れてっていうのは、なぜこんなことを言うかというと、やっぱり我々が日本でねポツンとやっててもあんまり意味がないわけで、その仏教のもともとの聖地であるインドとのねつながりを、もっと深めていっていきたいとね思ってます。でせっかく私が行ってますので、私が行っていることを利用してこうやって皆さん池袋や、一本庵やあるいはポッドキャストを、ね、聞いてくださっている方、が、もうちょっとインドとその縁が、ね、できるように、したいと思っています。いいですか。寒い、いいと、はいはい、と思いますね。はい、それがインドですね。はい、それでいくつかあるんですよ。昨日ね、ダライラマ法師様、この中でもかなりの人が行かれたけども、両国の国技館へ行って、お会いしてきたんですけども、やっぱりちょっと疲れてましたよね。疲れてたっていうのはなぜかっていうと、王様必ずね、なんていうかな、いかにも普通だったらちょっとなんかジョーク言って笑わせようっていうね、あれがあるんだけど、昨日ずっとそれがなくて、最後の頃になってちょっとそれが出られたけどもね、ちょっともう最初からなんかずっともういきなり気真面目に話をされて、ちょっとあれかなと思ったんですけどね。でそれで、森さんも書かれてたけども、どうでしたかね、何感じたですかね、上条さんあたりね。いや、望月さんも行かれたんでしょ、行かれたね。この修行道の三要素っていうね、 話をされて、これは非常によく法皇様、これはまあそのなんていうかな、まあ、もちろんツォンカパの教えだから、ゲルク派のとしては非常に使い、で非常にコンパクトだから、ちょっとコンパクトに一つのダルマ投稿したいっていう場合はこれを使うというのは非常に無難な選択だと思うんですけども、まあ、そんなんで非常にしょっちゅうこのテキストを、ね、使われてお話をされるんだけども、まあ、女さん書かれてたけど、まあ、前振りが非常に長くてこのテキスト自体に入るのは本当最後の頃でね、もう私入んないんじゃないかなと思ったけど、最後はなんかでも結局全部やりましたけどね、やられたけども、で思ったんだけど、何を思ったか皆さんそれぞれ非常に興味あるんだけども、まあ、だから前振りの一般論ですね、一般論を、される、どうやったら慈悲、慈悲というものはどれほど大事なものなのかとかね、っていうような話をされると、ああまあどないか書かれていたけども、まあ、私らの問題意識ともう全く一緒で、一緒の当たり前か当たり前で、まあ、私らがいや法皇様が私の同じこと言ってるんじゃなくて、私が法皇様と同じこと言ってるんでね、その発想の仕方っていうか、まあ、現代の、世界の問題点ですね、それを、どこに問題があるのか、そしてその原因は何なのか、そしてそれをどうやって乗り越えていったらいいのかっていうね、その発想が、全て、まあ、私らにおなじみで、まあ、私が、まあ、ここの池袋の会とか、どうぞどうぞ、あ、なんだ、どうぞどうぞいらしてください、はいはい、池袋桃子さん昨日いらしたの、行かなかった、行ってない、はいはい、まあだもう同じだったでしょ、同じだ、思わなかったなんていう半かぶりはしたなと思ってね、半分かぶったなと思ってね、うん、だけどでね、まあ、まあもちろん法様は昨日ちょっと非常に意外だったのは英語喋られなかったんですよ。それでね、ちょっと私外国の人悪いことしたなと思って、ただまあ実は英語のあれもあったんですけどね、私絶対に英語喋られると思ってその準備してなかったんだね、でだからその英語喋られなかったっていうことでもやっぱり疲れてらしたんじゃないかってね、やっぱり外国語喋るのは法皇様でもちょっとしんどいから、疲れた時はまあ普通の母国語喋られたんじゃないかって気もしてるんですけどね。で昨日はねチベット語を喋られて、チベット語から日本語へどんどん通訳されていったんですよ、でその通訳なんだよ、どんなでした、リンツェンなんとかさんですね、うん、マリア・リンツェン、マリア・リンツェンさんって日本の女性で早稲田の建築を出たって非常に面白い人でね、今主にダラムサラのあたりでチベット仏教を勉強されていて、法皇様が日本に来られるたびにもう専属の通訳として来られるね、まあ、私とは、まあ、顔は何回も会ってるのが、まあ、ちょっと話したこともなくてよくは知らないんだけど、彼女非常に正確なだと思うんですけどね、正確な通訳をされていてすごいなと思うんだけども、でもやっぱりねちょっと言葉の壁っていうのはあるし、いろんなことがあるし、で法様の話昨日どうなん、私も帰ってから何人かと話、電話で話をしたんだけど、ある女性は自分のお父さんをね連れてって、そのお父さんというのは別に普段仏教の勉強してるわけじゃないけども、ちょっと最近いろいろ問題、辛いことがあってっていうような人を連れてって、どうだったかなと思って、まあ何ていうかな、法様の存在を感じたらそこで何かを感じるってことはあると思います、ね、それはそうだけど、だけどその法様が言われてることを本当に完璧に理解するっていうのは非常に難しいですよね。でそのなんていうか前振りのところで言われている一般論はね、それはなんとか理解できるでしょうけども、そのこっちのこの空の哲学の方ですね、 こうなると本当に、非常に本当に専門的になるから、どこをどう考えたって昨日両国国技館にいたあれだけの何千人という人が、ね、とても理解できるようなレベルではなかったと思うんですけどね。だからなんていうのかな、なんとかね、まあ私は日本人だし日本語できるし皆さんとも日本語でコミュニケーションできるから、その法様が喋られているようなことをもう、そのなんていうか、めちゃくちゃに噛み砕いて砕いて砕いてね伝えることが、まあこの私らのこの池袋の会とか一方案とかでねできたらいいなと思ってるんですよ。だから昨日はあまりにもその塊が出されて、でその塊は本当ですごくて素晴らしいだけども、やっぱりちょっとあまりにも噛むのには硬すぎちゃってね、かなりの消化不良を起こしていると思うんですよ、昨日来た人の間で、ね、だからそれをもっとね徹底的に噛み砕いて、徹底的に何ていうかな、消化していって、でそれでも本当に今普通に日本で生きている人がもうそっくりそのまま消化できる形にねしていくっていうことが、まあ我々のなんじゃないかなとね。まあ、まあね、森さんも書かれてたけど、まあ全体の流れとして全く、ここでやってることと同じで、うん、っていうか昨日の朝は、土曜日の朝はいつも、鎌倉で、土曜のね座禅会、早朝の座禅会やってるんだけども、その時も慈悲の瞑想を昨日やって、で慈悲の瞑想をいろいろ私も説明して、自分と他人と分けないっていう、ね、言ってたら法さんも同じこと言われてて、当たり前だけどもねだからまあなんていうのかな、まあ改めて私らがやっていることと法様がしようとされていることは全く一緒だということは、まあ私も再確認できたし、でまあ私の会に出て、でしかも昨日行かれた方はね、もう多分再確認できたと思うんですけども、だからまあ自信を持ってねやっていこうと思うんですけども、だけどもただあまりにも昨日のだと本当に多くの人が消化不良になっちゃったと思うので、もっと徹底的に噛み砕いてねやっていきたいと思います。ただね法様の話2つの部分からできていて、1つが一般論ですよね、前振りの部分で、もう1つがやっぱりこういうその空の哲学ですね、中間哲学を本当に容赦なく話されて、それが本当にそっくりそのまま多分消化不良になってると思うんですよ。で演技と空との関係とかねちょっと待ってほしいんだけどね、っていうのは何ていうかな、まあ私もちょっとチベットとは多少関係してるし、チベットのお坊さんたちがどれほど長い年月をかけて空の哲学を勉強するかね、もう、まあ、知ってるんですよ。まあ本当に、何年間、9年間だったり、あるいはまあ下力だったら下車になるためにもう20年とかね。でも本当に毎日、こういう、テキストを読んでは、自分で考えて、チベットのそういうところっていうのは非常に特徴があって、カリキュラム友達がそこに9年いたから聞いたんだけど、ほら日本の大学なんかだとね、もう授業ババーって詰まるじゃないですか。だけどもそういうとこはそうじゃなくて、授業はもちろんあるんだけど、せいぜい 1時間か2時間なんですよ、1日のうちね。それでまあ、それはその1時間か2時間ずっとテキストを読んでその解釈をしていくのね。で その後何するかというと自習なんですよ。で自分で、自習をして、そしてあと午後に1時間ぐらいかな、 1,2 時間例の何て言うんでしょうかね、ディベートですね、よくね、まあ、テレビなんかで見たと思いますけども、その身振り手振りを交えて、どうこうっていうね、それはもうゲルクだろうがサキアだろうがみんなやりますけども、でそういうことを徹底的にやって、で夜はまた自習とかねっていう、でそういうふうにしてずっと空とは何か、ねことを徹底的に、 チベットの坊さんたちものすごい時間をかけてものすごく深く勉強しているので、だからまあこんなあの、まあ、このぐらいのテキストですけども、まあ、その裏にはとてつもない学問的伝統と、それをずっと伝えてきたね、あの生きた伝統がいまだに、チベットあるいは、まあ、インドネパールにあるチベットの寺でね、あの残っているっていう、まあ、現実を私も知ってますから、ちょっとうかつなことは言えないんですよ、私もね、その、あの、なんだか知ったかぶりみたいなことはね。なんだけども、あの、だけど、このやっぱり空と縁起については、もうそろそろはっきりしたことを言わなきゃいけない時期に来てますんで、あの、まあ、来年ぐらいからね、ちょっと、もうちょっとはっきりしたことをね、言っていこうと思いますけども。まあ、ちょっとそれは待ってください。それはね。はい。ですから、あの、なんていうかな、あの、昨日ね、両国行かれて、あ、まあ、なんかすごいわーって圧倒されて、まあ、本当にあの感激したり人も多いと思うし、なんだけども、じゃあ、昨日、法様が言われたことすべて消化できたかっていう、それは絶対無理だったと思いますね。あの、あまりにも消化できなかった部分が多かったと思いますけども、ね、そういうのをなんとかして、まあ、私が、まあ、日本語でこれから、徹底的に噛み砕いてね、あのやっていけたらいいなとね思ってます。はい。それで、そうですね、それでね、今日はね、あのもう今年最後なので、まとめをしたいと思います。それで今日今朝あのメール送って、まあ多分もうで家出られてチェックされていない人もいるかと思いますけれども、今日のメールの題でね、あのもう今日は非常に単純に、あのニューアースのためにってしてください。ニューアースのために、今日は非常に単純にニューアースのためにっていう題でですね、あので、今日はね、徹底的にニューアースとオールドアースの違いをまあただこれもちろんニューアースもオールドアースも、まあそれは概念じゃないかと言われたらそうだし、まあ、非常にまたなんていうかな、便利な言葉だから、またそれでまたそれだけなんか膨らんでいっちゃう危険もあるんだけども、まあ、そういう概念には概念の便利な点があってね、あのそういうことを使うことでいろんなことがね、あのはっきりしてくるんですよ。はっきりなんていうかな、オールドアースではこうだったけどもニューアースではこうだっていうふうにねまとめるとあのいろんなことがね本当にすっきりします。私もびっくりするぐらい今すっきりしてる、っていうのは何か私がねもうずっとまあね、岸本さんみたいにここ数年間ずっと私と付き合っている人ならお分かりのように、私なんかねいつもあるものに対してものすごく強い違和感を抱いて、で違和感を抱いているから、これをについてそんなに素直にちょっと賛成できないっていうようなねことがたくさんあって、まあ、た多分皆さんもね、須田町原さんでなんでこれについてもっとストレートに話さないのかなっていうね、あのことを感じてたと思うんだけど、まあそれは私違和感があるから話さなかっただけで、なぜそういう私がこういうことを話したくなかったのか、あるいはそういうことを取り上げたりそういうことを一方あのプラクティスとしてやってこなかったのかってね、まああるんだけども、結局それみんな綺麗にね、あこれみんなオールドアースだったんだってね、あのなるんですよ。でそして今はもうニューアースってなって、となればね非常に綺麗に分かれます。で今日はね、ちょっと あまりにも便宜的って言われるかもしれないけども、ちょっとみんな私らの、ね、頭の整理をしたいと思いますね。それでオールドアースではこうだけどもニューアースではこうというふうにちょっと分けていきますからね。そうすればいろんなことが非常にはっきりしてくると思います、ね、それでなんていうかな、でそのニューアースなんですけども、そもそもこの回を新しい地球の回にしたのはもちろんニューアース の日本語訳として新しい地球にしたんだけど、まあただね、まあまあちょっと整理しますね。ニューアースってもちろんニューアースの「ア・ニューアース」っていう本がエカート・トーレさんが、書かれて、それがまあアメリカを中心に600万部ですね、英語の本がね 出て、ね、非常に大きなインパクトを与えて、実は間接的にオバマ政権にまで影響を与えていると私は思っているんだけど、というのはエクアさんを一番サポートしたのはもちろんオプラ・ウィンフリーさんでね、ウィンフリーさん でオプラ・ウィンフリーっていうアメリカの最も影響力のある特徴のホストの方はがまさにオバマさんを、がちょっとなんていうかな、単なる大統領候補の一人に過ぎなかった時に強烈にプッシュして一気にトップランナーに、ね、追い上げて、で結局でその勢いでオバマ政権って誕生しちゃったんですけども、でオプラさんっていうのはやっぱニューアースの人なんですよ、ね、だからそういう意味で間接的に今 そのアメリカの、ね、中枢部にまで、影響して、まあ、エクアさんっていう人はもう絶対政治的な、コミットメントとか一切しない人だからあれなんだけども、ちょっと間接的な流れとしてはあるってことをね、ちょっとこれあんまり言わないんだよね、みんなね、聞いたことないでしょ、だけどもう見えなんだけども、なんですよ、だからっていうのは多分ね、アメリカ政治を論ずる人たちっていうのはもうみんなこんなもう政治と経済だけで世の中回ってると思ってる人たちだから、そんなスピリチュアルな本そんなものはなんか暇人がどっかの隅の方でやってるっていうね、ようなイメージだから、多分アメリカ政治を論じてる人たちはニューアースなんか読む発想はないと思うんですよ。そうなんだけども、今のアメリカっていう国を動かしている本当になんかすごいいろんな潮流があってね、でそのうちの非常に強い潮流がアニューアースっていう本だけじゃないですか。それを代表するような一つの大きなスピリチュアルな流れがあって、でそれが一つの大きなスピリチュアルな流れが当然ポリティカルなパワーを持って、でアメリカ全体を動かすっていう、ね、こともあるんだけども、なんて言うんでしょうね、ほらアメリカ政治を論ずる人はよくロックフェラーとかロスチャイルドがね、どうのこうの彼らが全部牛耳ってとかね、またそう言うじゃないですか。まあそれもそういう面もあるかもしれないけども、もっとねそうではない、スピリチュアルな動きがもう目に見えない形でアメリカ全体を動かして、でそしてそれに対する非常に強い反発が原理主義の人たちから起こってとかね、まあ、そう言ってみた方がはるかにアメリカのリアリティを捉えられると私は思うんだけども、そういう捉え方誰もしないからね、日本でアメリカ政治を語る人たちはね、うん、まあそれはいいんだけども、でそういう意味で、そういう一つの大きな流れとしてアニューアースっていうのがあって、なんだけども、ただそれはもうこの新しい地球の会を、今年の春にスタートするときに明確に言ったように、別にだからといってこのエクアさんのニューアースの本をやるのが別にこの会の目的ではなくて、だからもうニューアースじゃなくて新しい地球っていうふうに日本語に訳して、で新しい地球は、まあ、エクアさんニューアースとはもちろん影響を受けてるんだけども、だけどもちろん全然イコールではないっていうね、まあ、これはまた我々独自で新しい地球を考えるってね、そういうスタンスで、やってきましたね。でそうなんだけども、でそれで今年の2月からね、新しい地球の会をスタートして、でその時はほとんど今の日本のリアリティからは全然違ってたんだけどね、何やってんだってね。で多分新しい地球の会、例えば皆さんがね、友達に私明日の日曜日池袋で新しい地球の会に行きますってね言ってもなんか怪しげな風な雰囲気が漂ったかもしれないんですけども、だからそのぐらい2月にスタートした時点で新しい地球っていうコンセプトと、日本のリアリティっていうのはもうズレズレにズレまくっていって、でもちろん私もそんなこと分かった上でやってたんだけども、今はもうリアリティの方が追いついてきつつあるじゃないですかね。まあ特に8月30日以降にね。で今はなんていうかな、その最もね、絶対にチェンジするはずがないと思われていたところがどんどんチェンジする、あるいはもう絶対これが永遠に続くと思われたものが意外なぐらいあっけなく、消滅しつつある、ね、 でそんなのおとぎ話だよ、そんな新しい動きなんて全然だよって言ったものがいつの間にかもうメジャーになっちゃってる、ね、そのぐらい激しく今世の中全体が動いてるっていうのはまあ皆さんも感じてると思うし、でそれだからみんな結局その混乱しちゃってる。要するにみんな今までやっぱり何やかや言ってもこれこのエスタブリッシュメントがねずっと続くと何やかや言って思っていて、でそしてそれに対する批判者はあくまでも批判者であって、まあ、政治的には野党であって、野党はいつまでも永遠に野党で理想的なことだけを言っていて、だけど本当のリアリティはこっちがずっと扱っていると勝手にみんな思ってたんだけども、それが全部潰れちゃって、で本当に全く新しいリアリティがね現実が生まれつつある、ね、でその時にじゃあどういうふうにこれを作っていかなきゃいけないのかっていった時に、驚くほどにみんなビジョンがないっていうね。でだから本当にもう皆さん今新聞とかねテレビ、見てもうんざりしてると思いますけども、全然ビジョンなしに非常に狭い視野でね、非常にタイムスパンもものすごく短くて、今月どうのこうのって、今月の私にとってそれが損か得かっていうぐらいのレベルでしか、物事を見ていない、ね、ヤンバダムっていうのを中止するかしないかったって、それは本当にこの先21世紀の日本全体を考えて決定しなきゃいけないのに、そんな発想もなしにねやってる。で誰もその本当に長期的な、パスペクティブで論じないっていうね、驚くべきことが今起こってて、じゃあ何やかいと全然何にも準備ができてなかったっていうね、いうようなとこもありますけども、それだからこそね、私らの方で本当にニューアースっていう、ものをきっちりと、示していく必要がある。もうそうじゃないともう完全にその何て言うかな、リアリティの方がどんどんどんどん追いついてきちゃってますからね、それで、はい、でそれで今日は何とかしてこのニューアースっていうものを皆さんにはっきりと認識していただきたいと思っています、ね、それで、先週ねいろんなことをお話しして、まずこれ全部絡むんだけども、オールドアースので生きている人間がでオールドアースで生きている限りは非常に辛くて、で非常に辛いからありとあらゆるね無知なことをやってしまって、でそれの何て言うかな、整理をねきちんと、していかなきゃいけなくて、だからその何て言うかな、まずね、何事もそうなんだけども、テラバダのオーソドックスな考え方から言えば、戒定慧じゃないですか。ね、戒律を守って、禅定を深めていって、そして知恵を得るっていうね。これはあまりにもオーソドックスすぎるんだけども、要するに戒律を守る。ね、で、戒律を守るってあって、5戒がどうの、8戒がどうの、ね、ビッグ会がどうのって話になるとちょっとまたわけが分かんなくなるけども、要するに戒律を守るっていうことは少なくとも愚かなことはストップするね、っていうことじゃないですか。愚かなことをやるのをとにかくストップする。その上でいよいよポジティブなことを、やっていくんだけども、っていうのはまず愚かなことをストップしない限り、いくら瞑想とか仏教を勉強するというポジティブなことをやってもなんかズブズブになんかうまく、回っていかないっていうねことで、それで、そのまず愚かなことをやめる、でその愚かなこと、にはもちろんたくさんの種類があって、でたくさんの種類があるから戒律っていうのがあれほど、細かくなって しまうわけですよね。誤解とかなんとかだったらあれだけど、ビッグ解なんて言ったらちょっと本当に、とんでもない領域に入ってきて、それはそのぐらいこの現実の中で愚かなことをやったら
あるいとあらゆる具体的な愚かな行為というのが出てくるから、そのあるいとあらゆる愚かな具体的な行為を一つ一つ、あ、これをやってもダメだよ、これをやってもダメだよって言い始めたら、それこそ何百っていう解説がすぐにできるのは当たり前の話になって、ね、だけども今特にね、この現代の日本で私が非常に気になっている2つのことをね、先週はお話ししました、ね、で一つが、もうこれはもう先週話したから繰り返さないけども、ちょっと、まとめておくとね、一つはやっぱりドラッグの話ですね。でドラッグは、イリーガルなドラッグの問題はもうこれはもう問題であって、大問題で、なんだけど、問題自体としてはね、非常に単純で、だけども単純とは言ってもそれはアディクションの問題だから、アディクションっていうのは日本語だと依存症になるのね。私依存とアディクションってちょっと微妙に違うんじゃないかと思うんだけども、どうなんでしょうかね。依存するっていうのも依存で、アディクションっていうのはもう本当やめられないっていう感じなんですよ。で、これこの間番組一つ紹介してダルクっていうね、麻薬中毒者を支援する、ね、会の人が言ってたけども、一旦そういうイリーガルなドラッグに手を染めたらそのアディクションは一生治らないっていうんですよね。だからそのある治療をすれば、もうアディクションなくなっちゃって普通に生きられるってことじゃなくて、もう常に自分はアディクションを抱えながらでもそのままにつられて薬に手を出すってことを一生やめ続けるっていうね、って言ってたけど、私多分本当にそうなんだろうなってね思いますよ。なんていうかな、3ヶ月間だけ薬物中毒の治療を受けました、で私はもう全然薬物に対してアディクションありませんとは多分ならなくて、アディクションはあるんだけども手を出さないっていうねことを、手を出さないと一生やり続けるしかないっていう、ぐらい強烈なもんで、でそれなぜかって言ったらば、その人も言ってましたけども、ね、やっぱり、非常に強い快楽を、生んでしまう、ね、だからもうなんていうかな、人間が努力して一つの達成感だとかそういう、喜びとかを感じるように脳はできてんだけども、何もしないでいきなりその喜びだけを感じるようになっちゃって、これもう完全にズルですけどもね、だけどもズルだけども、それを一旦味わったらもうそれなしでは生きていけなくなってしまうっていうね、っていう恐ろしい話になるんですけども、だからそういう意味でイリーガルのドラッグはもちろん非常に問題なんだけども、でも先週問題にしたのはやっぱりリーガルなドラッグでね、でリーガルなドラッグっていうのはそのなんていうかな、これもものすごい問題でっていうのは、イリーガルっていうのはもうイリーガルだったらは法律違反だから持ってたら、そこら辺でお巡りさんに職務質問を受けてね、でまた捕まっちゃう世界じゃないですか。だけどリーガルなドラッグっていうのはもちろん捕まらないし、それこそお医者さんに処方されるわけだから、だけどもなんていうのかな、私が最近それを気にし始めたらそうなんだけども、非常にもう当たり前のようにね広がっちゃっているわけですよ、ね、でそれでそのなんていうかな、私らがね、多分ここにいる人はみんな、その何とかして、自分生きている苦しみを瞑想によって乗り越えよう、ね。そしてその瞑想によって乗り越えられるんだっていう、ある程度の自信を持ってらっしゃるから、多分今日ここ来てらっしゃるし、で、それによって自分の人生をきちんと整理していこうっていうね、そういう見通しが立っているから、何とか大丈夫だけども、だけどももしね、それが全くほとんどの人はないわけですよね、驚くべきことに。でそれで今 の世界の悲劇っていうのはみんな苦しいじゃないですか。そしてその苦しみを、 解決するためにお釈迦様がわざわざ、瞑想という方法とかを残していてくれて、だからまさにこれが、このために我々はなんとか、この苦しみの世界を抜けられるわけですよ。我々は幸運なことに。だけどもこれを知らない人たちはただ苦しんでるだけであって、だけども苦しいからどうしようもなくなって、別の方法を使ってしまう、別の間違った方法ですね。でその間違った中に一応法律、世俗の法律にも違反する間違った方法もあるし、だけど世俗の法律では認められている、だけども仏教的に言ったらやっぱりどうしても間違っていると言わざるを得ない方法があって、で結局そっちの方が問題なわけですよ、ね。だけどもそうは言っても実際にね、なんていうかな、苦しんでいる人がいて、でそれがな、まあ、本当に薬だけで一応なんとか廃人にもならずにね、せずにストップ聞いてるから、まあなんだけども、そのあまりにもそのなんていうかな、そのそこら辺が、どうなんでしょうかね。その つまり何が言いたいかっていうと、その我々が、瞑想ね、まあ、今日もっと後でちゃんと言いますけども、その気づきっていうこと、あるいは注意っていうことね、サティとかアテンションとかね、マインドフルネスとか、そういうことを知らないで生きるってことは不可能なんですよ。そしたらもうあまりにも人生って辛すぎるんですよ。それ無理なんですよ、そんなことは。だから普通にハッピーハッピーになんて生きられるわけがないんですよ。だから当然そう、気づきとかアテンションとかそういうことを知らなかった、知らない人間が当然心の悩みを持つのは当たり前なんですよ、ね。で一昔前だったらば、まあ、世の中全体がどんどんどんどんお金持ちになったりね、いろんな気を紛らすものがあったからいいけども、もう今の日本っていうのはそういう段階終わってるから、余計にそのなんていうかな、人間の本来的な苦しみと直面せざるを得なくなっちゃって、だけどもこの人間の本来的な苦しみを乗り越えるのはもう本当にサティとか気づきとかマインドフルネスとかアテンションっていうものしかありえなくて、そしてこのたった唯一、たった一つの薬を知らない、もうアウトじゃないですか、完全にアウトですよ本当に、ね。その恐ろしさなのね。私本当によくみんなそれで生きていられるなと思うんですよ。あなた病気なのに薬も持たないで、だから当然苦しいに決まってるから、この本当の薬ではない別の薬に手を出してしまう。でさっきも言ったように、この別の薬が世俗の法律にも違反するんだったらば、もっと問題発展はっきりするじゃないですか。もうこれもうダメなんだよってね、もう覚醒剤手出してダメだよってね、ノリビーに言えるわけですよ。だけどもこれがある程度世俗の法律で認められているものだったら、余計問題こんがらがっちゃうわけね。その恐ろしさなんですよ。で、なんていうかな、その、まあ、で、ありとあらゆるところで、まあ、今は、うつの本だって山ほど出ているし、ね、で、大体、こういう文学者とかそういう人たち、みんないろいろ悩み抱えてるから、なんていうかな、もう平気で、自分がそういうね、薬を取ってるとか書いてますしね。例えばね、この最近賞を取った水村美奈江さんの日本語が滅びるときっていう非常に有名な本ですけども、でかこの水村さんも自律神経失調症になって、1年後小説の連載をかろうじて終えてから決心して心療内科を訪れれば、ゴリゴリに固まった体の緊張を解くために医者は抗うつ剤、抗不安剤、睡眠剤を処方してくれた。私はこうなっちゃうんですよね。ちょっと待ってよ、そのゴリゴリに固まった体の緊張、それは分かりますよ。 だけどゴリゴリに固まった体の緊張は特にはやっぱりサティとサティしかないんですよ本当に。だけども水村さんはやっぱりこれ知らないから、私会って話したいんだけどねだからそうするとも彼女として唯一の方はもう心療内科へ行って、でこういう抗うつ剤抗不安剤睡眠剤をもらって飲むしかないじゃないですか。でそうなるとね、でそれで彼女はアメリカ行くんだけど、アメリカ行ってちょっと あるプログラムに参加して、なんだけどその、で非常に しんどいわけですよ。でここまで体調を崩して初めて知ったのは、体力がないというのは何よりもまず健康だった時には想像もつかないほど人付き合いが負担になるということである。人と会うと思うだけでどす黒い鉛の液を背骨に沿って注入されたように背中全体にかけ繰り広げ凝りが広がっていく。実際に人に会っている時は無意識に幾度もハンドバッグの中の薬に手が伸びる。麻薬中毒者のようなものであるってね。でこれ非常に正直に書いてあるで、非常にみんなの共感を呼ぶと思うんだけども、だけど彼女は麻薬中毒者のようなものであるようじゃないですよこれはなんていうのかな、だから、ね、私が、ね、言ってるのはこういう薬を取っちゃいけないとか、そんなバカな、そんな単純なこと言ってるわけじゃないんですよ。そんなこれ誤解しないでくださいね。そういう薬を取っちゃいけないとか、その薬は単に毒だとかね、そんな単純なことを言ってるわけじゃなくて、そのなんていうかな、我々の本当のね、我々が普通に生きている限りは苦しみは避けられなくて、でその苦しみ、避けられない苦しみを乗り越えるためにはもう気づきとかサティとかアテンションというものを本当に学ぶしかなくて、でこの本当に学ぶべきことを知らなくて、あるいは学べなかった場合に、もうその大外物としてね、オーターナティブなものとして、まあ、こういう薬が用意されているというのはそれは分かるんですよ、ね、だってそれしかないんだから。だけどもそういうものが全然ちっとも物事の解決には本当の意味でのですよ、まあ、一時的なにもあるし、それによって何とか社会復帰できるとかそういうことは当然あるし、ね、あるんだけども、なんていうかな、もっと手があるでしょうっていうね。例えばこの水村さんがそういう状態になったらば、例えば私だったらばちゃんと彼女に呼吸瞑想の仕方とか慈悲の瞑想の仕方とか方向瞑想の仕方とかね、あるいはそれで食べ物のダイエットとか山ほどやることあると思うんですよ。だけどもそういうこと一切しないで、もう単なる薬だけとなったらば、あとはもう本当にで、このあと薬のためにもうずっとぼーっとした感じになって、ずっと体調のおかしさを苦しむんだけどもね、そういうなんていうかなことが続いていってしまうと思うので、ですからね、もうちょっとねこの問題はシリアスに取っていきたいと思います。っていうのはね、昨日も法様に、なんていうかな質問のコーナーがあって、私もよっぽど質問したかったんだけど、一番私が法様に今質問したいことはね、リーガルなドラッグをどうするかって問題なんですよ。もうはっきり言います。イリーガルなドラッグはもうこれはもうダメだって分かってるじゃないですか。だけどもリーガルなドラッグね、今言ったような、でそれをっていうのは王様にとっても問題なのは、こういうもうはっきり言うけども、瞑想とかね、スピリチュアリティとか仏教とかなんかを勉強する人たちっていうのはやっぱり不安から来ることが多いわけですよ。でそしてその不安を本当にまっすぐに解決するっていうなら本当にいいんだけども、そうじゃなくてやっぱりそういうものに頼ってしまうってことは非常に多くて、まあ、特に西洋とか何とかではね、日本でもそうだけども、だからそういう人が当然法王様のところに訪ねてくるに決まってるし、そういう人たちに囲まれてるに決まってるし、 じゃあそういうそのリーガルなドラッグを本当にこれからどう取り扱っていくのかっていうね、これ今誰も仏教の先生たち言ってないです。誰も聞いた、私も聞いたことないし、ね、だけども私はイリーガルなドラッグよりかリーガルなドラッグの方がはるかに問題としてはシリアスだと思ってます、ね、はい。で それが一つね、まあ、これちょっと先週言ったかもう繰り返さないですけど、もう一つが、今朝ね、メールでも送ったですけども、あの5回のうちの第5番目をですね、スラメラマチャパマダッターナ、ね、パマダッターナの意味ですね。でパマーダっていうのが法律であり、アッターナって、ね、パマーダッターナになって法律の基礎、法律の原因になるもの、ね、を取らないっていうのが5番目の戒律の意味なんだけども、でそれで法律の原因になるものを、現代の社会においてはそれが何かって言ったら、単にアルコールも当然含むんだけども、アルコールだけじゃなくて、ありとあらゆる、ね、ドラッグもそうだけども、テレビ番組から雑誌から、映画から、ね、あるいはある種の会話から、でもちろんテレビが全部ダメだとか映画が全部ダメだとかそんなバカなこと言ってるわけじゃなくてね、まあ、そういうであるいは本が全部ダメとか雑誌が全部ダメとかそんなことじゃなくて、そういう毒になるような本も当然世の中にあるし、そういう雑誌もあるわけで、そういうことを全て含めてパマーダね、法律の原因になるようなものを、取らないっていうね、それに接触しないっていう、意味としてその 5番目を取っていこうっていうね、そういう話だったんですよ、ね。まあ、それ、今の最新のティグナタハンサーのグループはね、しょっちゅうしょっちゅうそういうのを変えていくんですよ。で5番目にしたって何回も何回も中身を変えているっていうかリファインしていくんだけども、今の最新のを今朝送って、それの和訳も私がつけましたからね、後でちょっと読んどいてくださいね、で そうすればパマーダ、ね、法律の原因になるものを、劣らない、ね、でそれでまあ、それで、まあ、もちろんアルコールはいいんだけど、ドラッグももちろんそう で、ドラッグの中でイリーガルとリーガルがあって、でイリーガルも当然問題外だけども、でリーガルなドラッグ、ね、法律的に認められているドラッグをどうするかっていうね、これとてつもない問題があって、で私が今言ってるのはそれに対する問題提起です、ね、でそしてその他にもなんていうかな、非常に面白くて、そういう問題になる、ね、毒のあるというかパマーダッターナ、ね、パマーダの原因になるいくつかの例として本とか雑誌とか挙げてたんだけど、その中にウェブサイトって出てるんですよ。ウェブサイトね、ホームページ、ネットですね。でこれは、まあ、もちろん2009年の現状から言ったら当たり前で、 今だったら、昔だったらね、本とかが雑誌とかでそれで終わってたけども、今ネットっていうのがもう、ネットに接続する時間の方が本よりか多い人もいるだろうしね、当然ね、だからネットの問題もものすごく大きいわけですよ。だからそのなんていうかな、もう先週も言ったけどね、5番目スーラメラヤマッチャ、私飲んでないぞってね、そんなスーラとかメラヤとかマッチャ、もうそんなもん存在しないですよ、ね、そうではなくて、私お酒も飲んでないし、でそれで済まないわけですよね。だからスーラーメライマッジャようなパマーダッターナとなったらば、パマーダッターナの中には、あるネットのウェブサイトも当然含まれるし、ね、そしたらば、あ、このウェブサイトがパマーダッターナ だなと思ったら、それはやっぱり取らないっていうね、これ非常に大事なことで、それで、まあ、ちょっとこれだったら先週の繰り返しになっちゃうけども、特にね、もうちょっと3分でまとめますけども、繰り返すけど、ね、瞑想っていうのはあくまでも、人間と人間との、生な人間関係の中でのみ伝えられてきたんですよ。でこれがもうどんなスピーチャーの伝統でもそれ以外ありえないんですよ。それはチベットでもそうだった、テラバダでもそうだった、日本の禅でも、ね、そうだった、ね、 あのチベットだって、そのリンポチェたちとリンポチェと、生徒たちは一緒に住んでたわけですよ、ね、デラバダだって、先生の長老にがいられて、で長老にお世話をしながら教えを受けてたし、ね、あの日本の禅宗でも、老子のお世話をしながら一緒に生活しながら教えを受けて、ね、そういう、生きた人間関係がまず基本にあったところで、教えを受けて、そして瞑想して、そしてその瞑想の、結果を、ご報告して、でそれで、自分の瞑想状態をチェックしていただいて、で新しいインストラクションを受けて、でまたやるっていうね、これが基本の基本なんですよ、っていうのはあのそのぐらい瞑想っていうのは微妙なものだから、その人と人との信頼関係、人と人との生きた人間関係っていう、そういう環境以外のところでこの何とも微妙な人間の意識っていうものをね扱うことはできないんですよ。それはちょうどあの人間の手術っていうのは病院の手術っていうね、あの、バイ菌を、ね、なくして、ね、本当にきれいな完璧な、環境を整えたところで初めてこの心臓をパカッと開けて、心臓手術できるし、ね、脳外科の手術もできるわけですよ、手術室でのみ、ね、でそれと同じように瞑想っていう人間の意識っていう非常に微妙なものを扱うものは人と人との、信頼される人間関係があるところでのみ、できるっていうね、これが、基本ですからね。だから、そういう意味でね、あの現代はもうネット上にもうありとあらゆる情報があふれちゃって、でそしてさらに悪いことにこの情報とこの情報は見事にぶつかっちゃって、正反対のことを言ってるように見えてね、それでもう何が何だかこんがらがっちゃうっていうね、ことが山ほどあって、でしかも何ていうかな、その瞑想に関して情報をネットだけで、集めて、何かメソッド で自分でやって、でそれで何か勝手に書いちゃってね、自分はこういうことになっちゃって、で自分が勝手に書いちゃったことを何か、わけのわからない人がまたいろいろそれに書いてコメントしてっていうね、でお互いに全然知らなくてっていうね、でこの人だって別に瞑想を本当にやったわけでもなくて、単なるなんか ちょこっとした知識があるだけでっていうね、でそれはあまりにもあまりにもある意味にも危険だから、そういうことはちょっとやめましょうということをね先週言いましたけども、だからまあだからそれもそのティクナさんが言うパマダッターナとしてのある種のウェブサイトが挙げられてましたけども、まさにね、そのパマダッターナを生むウェブサイトが、私は今その匿名の掲示板というのがなんかそうなってるっていう、やっぱりそう言わざるを得ないですね。だから、そこを注意していただきたいと思います。だから今先週、今ちょっとここ今先週のまとめ言いましたが、この2点のポイントを押さえれば、この2つのポイントがね、特に現代においてのパマダッターナ、ね、法律の原因となるものの、一番現代的なきつい部分ですね、というのも2500年前だったスーラーとメーラーとマッジャーでよかったかもしれないけども、スーラーとメーラーとマッジャーは今は大したことないわけですよ。で私もよくスーラーとメーラーマッジャーって何だかよく分かんないけども、まあ、そんなことよりか今では今私が言った2つのポイントですね、が非常に、問題です、だからそこに非常に注意してください、ね、それではい、まあそういうそれがまあ会場 A で言ったら会の部分ですよ、まあとにかく、とにかく愚かなことをやるのをストップするっていうねレベルですね。でそれでいよいよそういう愚かなことをやるのをストップした上で、いよいよ我々は、何かポジティブなことをやっていかなきゃいけなくて、ね、そして何かポジティブなっていうところでいよいよそのサティとか気づきとか、アテンションとか 注意とか、あ、これ今全部イコールイコールのこと言ってるんですよ。あの別にサティと注意とかなんか別のものがあるわけじゃなくてね、まあ、じゃあ全部続けるとね、あのサティ、ね、イコールでしょ、あの気づきね。で、まあ、私最近アテンションとか注意とかも使ってるんですけども、それから、まあ、観察ももちろんそうだし、ヴィパッサナもそうだし、あの、ね、あの見るとかオブザーブするとかね、みんな私の、まあ、私の中で全部イコールにつながってます、ね。でそういうことが我々をこの苦しみから救ってくれる唯一のものである。もうそれしかなくて、だからもう繰り返し言うけども、私がどうしてもリーガルなドラッグに非常に強い疑問を持たざるを得ないのは、なんていうのかな、そのこっちをきちんとやってないからね。っていうか、この気づきっていうことをなしに、この我々がこの世界に放り出されて生きたとしたら、 100% 苦しくなるのは当たり前なんですよ。苦しくならない方がおかしいわけで、それはなんていうかな、その着るものも着ないで、あの寒風の中に裸で出たらいきなり風邪ひくのと同じで、それは裸でそんな寒い中出た方が悪いわけだって、ね、だけども何かを着るっていうことを知らなかったら、裸のまま寒いところに出ちゃって風邪ひいてとんでもないことになる。だからこそお釈迦様は慈悲の心でもって我々にどうやったら本当に生きていけるのかっていうことを一生懸命教えてくださった、ね、それはだからなんていうかな、そのスピリチュアリティというのは何かを贅沢品だとかね、あの一部の人の何かではなくて、人間が本当に生きていくために一番必要なものなんですよ。でそこが本当に私はこの世界20歳の時からいるんだけども、だからもう30何年いるんだけども、本当にそこがね通用しないんですよ。なんていうかな、それなしでどうやって生きていくのよっていうことを私20歳の時からずっと思ってたんだけども、だけども全然それが話が通じなくて、あくまでも世間においてはスピリチュアリティとか瞑想とかなんていうのはあくまでもどっか暇人がやる暇なことでやってね、それよりか生きていくにはやっぱりお金だぜとかね、まあいろんなものがあって、そういうことが満たされて生きていけて、まあそれプラスなんていうか、まあデザートとしてね、ほんのちょっとしたデザートとして瞑想をやるのは、まあ趣味の問題だから、まあやったらっていう、ね、そんなレベルじゃないですか。っていうふうに瞑想とかスピリチュアリティっていうのはずっと扱われてきたんですよ。それで本当に人間が生きていけるならいいんだけども、生きていけなかったじゃないですか。みんな鬱になったじゃないですか。みんなノイローゼになったじゃないですか。みんな死んじゃったじゃないですか。みんな3万人死んじゃってるじゃないですか、ね、それでありとあらゆるあのこういう文学作品でもうありとあらゆる人が苦しんでこういう薬を使っちゃってるじゃないですか。要するにもうみんな生きていってないんですよ。であるんだったらば、そのリアリティをきちんと認識した上で、人間にとって一番大事なのは実はお金でも食べ物でも何でもなくて、サティってことなんだっていうね、これが第一なんです。もう言いますけども、でこの一番のところなしで人間が生きていけるわけがない、ね、だからスピリチュアリティっていうのはもうデザートでも何でもなくて、あの主食なんですよ、ね、これを私20歳の時からずっと言い続けたんだけど全然通じなくて、でも主食を食べてなかったらみんな飢え死にしてきて飢えちゃうから、その飢えた人が山ほど現れてきて、でやっとようやく、あ、スピリチュアリティっていうのはデザートでなくて主食なんだなっていうことが21世紀 の今の日本で、分かりつつあるのかなと、ちょっと分かんないんだけども、と思って、で本当にそれが主食としてスピリチュアリティを、まあ、食べるっていうかね、してだ時に広がるのがいよいよニューアースっていうことで、ね、だからニューアースっていうのはやっぱりね、あの苦しみの中からしか生まれてこないのかな。やっぱりオールドアースが完全に行き詰まって、そして行き詰まるときは本当に苦しむし、 で完全に苦しんで行き詰まったところで初めて、ニューアースが見えてくる、ね、だから今のなんて言います、だから今ね、私が本当に今の、世の中に向かって言いたいことは、まあ、ありとあらゆる問題を抱えているには決まってますよ、当然ね、あの経済的な問題から失業の問題からね。だけども本当の問題はやっぱりこのオールドアースとしての行き詰まりであって、そのオールドアースとしての行き詰まりをどう乗り越えてニューアースへ転換していくか、ね、でそこの鍵は、もう、気づきっていうものしかありえないっていう、ねね、だからそれはもう繰り返し言うけども、スピリチュアリティのデザートではなくて、主食なんだっていうことですね、ことです。でだからこの主食を取らないから、ありとあらゆるその飢えている人が出てきてしまって、で満足だったらいいんですよ。だデザートっていうのはどういうことかっていうと、一応お腹は膨らんでるんだけども、もうちょっと欲しいなっていうところで デザートを食べるわけですよ。本当にお腹が空いて空いてもう死ぬほどお腹空いてる人はデザートじゃないんですよ。やっぱりもう主食が欲しいわけですよね。だけどスピリチュアリティっていうのは、なんか主食を食べてお腹がいっぱいになって、まあでもちょっとなんとなくもうちょっとは欲しいからちょっとデザートでアイスクリーム食べようかなっていうレベルで取るようなものじゃないんですよ、スピリチュアリティっていうのは。スピリチュアリティでも主食であって、本当に人間の一番の飢えね、人間の一番の苦しみをそっくりそのまま、転換していくものとしてね、でそういうふうに捉えないと現代の今の行き詰まりっていうのが分かんなくて、だからなんていうかな、もう繰り返し言うけど、みんなお腹がいっぱいであるわけがないし、みんながハッピーハッピーであるわけがなくて、ハッピーハッピーじゃないからこういうふうな薬を取らざるを得ないところに追い込まれるんだしね、っていうもうありとあらゆるその証拠が出ているのに、でもその本当の、本当の薬ですね、正しい本当の唯一の薬を取らない、これあまりにもなんていうのかな、で私もそこで非常に今ちょっとイラついちゃってるんだけども、なぜってね、でそのね、でまあで今からちょっと待ってよ、今からなぜみんながそんなにサティっていうものを信用しないかっていうね、ところから行きます。でそこでようやくニューアースのとオールドアースの、ね、問題が出てきます。はい、いいですか、今まで のとこいいですね。我々は今とにかくオールドアースに生きていて、オールドアースとしては完全に行き詰まっていて、で行き詰まっているからこそ、みんながもう失点抜刀してありとあらゆる、薬を求めて、ね、やってて、ね、だけどもいかんせんそれを本当に、治すのはサティっていうたった一つの薬しかないのに、別の薬を使っちゃうから余計に問題がこんがらがっちゃってる、ね、でそうなんだけども、じゃあサティっていうのは、唯一の本当の薬なんだけども、だけどそれだったらばもうここ十何年の間に日本に紹介されてきたわけじゃないですか、ね、そしたら、とっくの昔に何ていうかな、少なくとも何千万人のレベルでねこの薬を使って、ああ本当に救われたっていうね、人がその10人とか20人とかじゃなくて何百人何千万人のレベルで出なきゃおかしかったんですよ、ね、だけどもいかんせんそういうことって起こんなかったじゃないですか、この十何年の間ね。でももちろんね、気づきをやる瞑想会ね、っていうのは何回も開かれてるし、まあ、今日日曜日だからここだけじゃなくて他でもやってるかもしれない、まあ、私もよく他の活動ってよく知らないんだけども、知れないし、ねまあ、コンスタントにやってて、って言ったってやっぱり何十人せいぜい何百人っていうレベルじゃないですか、ね、そんななんていうのかな、だけど今ね吉田美和ちゃんがやれば何万人集まるじゃないですか、ね、 本当あれが不思議でね、なんていうのかな、私はやっぱり吉田美和ちゃんの吉田美和ちゃんあの力から言えばね、なんていうかな、ま、だってここに本当の薬があるのにやっぱり、それをこの十何年間やったのはやっぱりせいぜい何人とか数人とか何十人レベルだったわけですよ。でそれですらなんかみんなあんまり、私も嫌ってこと聞くんだけども、ずっとやってきたんだけどやっぱりなんか全然分かんないっていうね、非常に正直に言う人が多い、ね、わけですよ。要するに何が言いたいかっていうと、その本当にオールドアースで我々が苦しんでいて、そしてそれを救う本当にたった一つの唯一の正しい薬っていうのがサチであるんだけども、で、だからこのサチを知らなかったらばね、他の薬に手を出してさらに苦しむっていうのはまあわかるわけですよ、ね、だけども、もっと深刻な問題はこのサチが少なくともこの十何年の間に日本に紹介されてきたわけですよ、ね、そうなんだけども、それがその何百万人とか何千万人のレベルで一気に日本に広がって、で一気にみんながオールドアースからニューアースに行ったなんてこと起こんなかったじゃないですか、ね、やっぱり何十人レベルでのポツポツって話 でしかもその何十人が瞑想会に出たとしてもね、非常に真面目に何回も何回も瞑想会に出たとしても、その人に本当に個人的に会えばなんかまあ分かるんだけども全然ちょっと進歩がないなっていうレベルでなってる。でこれ一体これどういうことだったのかっていうことをね今日お話ししたいんだけども、でそれでねって言いながらちょっと で今日はもう強引にオールドアースとニューアースに分けますね。でそれで我々のその ほとんどの失敗のすべては結局ね、すべてをオールドアースの発想で理解してきちゃったっていうことに尽きるのね。なんですよ。で、それで、だけども、瞑想っていうのはあくまでも、オールドアースとニューアースをつなぐブリッジであって、で、その橋であってね、そのブリッジ、橋を通って、ニューアースへ行くためのものなんですよ、ね。だからあくまでもっていうことは逆に言うと瞑想っていうのは、ニューアースの視点からのみね理解すべきものであって、オールドアースの視点からは理解してはいけないんですよ、ね。そうなんだけども我々は生まれた時から今まで何十年の間オールドアースでのみずっと生きてきちゃって、ニューアースなんか全然分かんないんだからね。だから、それすらもその橋ですらもね、サティとか何とかですらもオールドアースの、常識でもって、理解してオールドアースの、パースペクティブで理解しようとしてきた。もうたったそれだけのことなんですよ、ね。じゃあそれで、それどういうことになるかというと、はい、じゃあ例えばね、気づくったって、まあいろんなものに気づいたっていいんだけども、まあ気づきっていうものを、だけを抽出するためにね、まあ、気づきの対象を非常に一番シンプルなものにして、でそれが、まあ、例えば 息でいいですよね、ブリーディングで、ね。でそれで私らがここずっと言ってきたのは息に気づくっていうこと、ね、がオールドアースとニューアースでどう違うか、ね。オールドアースでは、ね、オールドアースの一番の特徴っていうのはあくまでも、私と対象が分かれた世界ですね。私がいて対象があって、主語があって目的語があってね。 でそういう世界を生きていて、でそれと非常に一番深いところで言語っていうものがつながってるっていうのはね、これもずっと言ってきて、だけどまあだから言語が先か古い意識が先か、古い意識が先か言語が先か、これはまあちょっと問題あるんだけども、あのまあそれは鶏が先か卵が先かだと思うけども、あのだから要するに言語っていうものが主語と目的語ね、なっていて、で主語と目的と語の間に動詞があるわけでしょ、ね、この主語がこういうことを目的語に目的に対してやった、ね、このやったところが動詞ですよ。でその語順とかはともちろんそれぞれの言語によって違うし、でそれから、まあ、あの西洋の言語だと非常にその構造がはっきりしてるけども、日本語だとあんまりはっきりしない、日本語だとあんまり主語をはっきり言わないとかね、それあるかもしれないけども、それは日本語だってあの主語を言わないだけであってないわけじゃないわけですよ。日本語だとそれ主語をいちいち言うのはそのちょっとしつこく感じるから、あの分かってたら分かってるからもう主語を省くっていうだけの話であって、だから日本語を話してれば主語と目的語のこの視覚を乗り越えられる、乗り越えられるわけないじゃないですかね。そんなこと言ったら日本人全て悟っちゃってるけども、そんなことありえなくてね。だからそういうオールドアースでは常に私と目的が、対象物とがそういう二元対立の世界になっちゃってる、ね、でそういうところで息を見なさいって教えられた我々はどうしたかっていうと、当然俺が息を見るっていうね、っていう形に当然なるんですよ。それはみんなが皆さんが悪かったわけじゃないの、ね、あるいはその先生たちが教え方がまずかったわけではないんですよ。だって言語で言葉でもって呼吸瞑想を説明したらそうせざるを得ないわけですよ、ね、呼吸を見なさいぐらい何が言えますか、ね、だからそれをだってあのスートラにさえそう書いてあるんだからね、お経にさえ。だからそれをお経を読ん でそしてビルマとかスリランカからいらした先生方に聞いて、ね、長老あのあれをリンポチェたちに聞いても、やっぱりどの先生たちだって呼吸を見なさいとしか言えないし、でそれを受け取った我々は俺が呼吸を見るっていうふうに解釈せざるを得ないんですよ。なぜか我々がオールドアースに生きてるから。でそしてオールドアースっていうのは必ず主体と目的が分かれた世界だからね。で我々は一生懸命やりました。で何が起こったんですか。何も起こなかったわけですね、どんなに気づいても。でそれで、あ、何が悪いのか、あ、やっぱり心がどっか行っちゃうからだってね。まあそれもそうなんですよ、ね、どうして心がどっか行っちゃうから、昨日のことを思い出してしまった、明日のことを心配してしまったね。あのだから私は心はどっか行っちゃってて呼吸を見てないから、あ、ダメなんだなってみんな思ったわけですよ。でそれで、あ、じゃあもう絶対昨日のことも思い出さない、明日のことも思い浮かべないと思って、でずっと私はここにいるぞと思って、でそってここにずっといて、で全ての呼吸をずっと見て、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる、だけどダメだったね。やっぱりこれはミャンマー行かなきゃダメだぜってね、なんてとか、やっぱこう髪の毛あるからダメだぜとかね、あのやっぱりこんなあの普通の人のユニクロ着てるからダメだとかね、やっぱり衣着なきゃとかね、あのまあいろいろ思うわけですよ。あのだけどダメですだってね、それはあのミャンマーの森の中でこういう衣を着た人だと同じことですからね。あのでそれで一体何が悪かったのって言ったら、結局ね、もう非常に話は簡単で、まあ簡単ではないんだけど、そのもう繰り返し言うけども、瞑想っていうのはあくまでもオールドアースからニューアースへ行くための、手段であり、ある意味方便なんですよ、ね、でそれでじゃあこのニューアースではどういう世界かって言ったらば、それはもう主体と客体が分かれていない世界で、この主体と客体が分かれていないっていうのはどういうことかっていうと、主体と客体と分けるものがない世界。そして主体と客体を分けるものって一体何ですか。それはもちろん thinking mind なんですよ、ね、そういう関係になってるんです。 ですか。だからもうわかるでしょ、オールドアースからニューアースへのブリッジのところで一番大事なのはシンキングマインドが落ちるっていうことね。そしてシンキングマインドが落ちるのに一番大事なのがサティでありアテンションですね。私今最近アテンションって言ってるんだけども、でな、それなぜかって、これはずっと今年が言い続けたことなんだけども、我々がアテンションしたときに、シンキングマインドはドロップする、落ちる、ね、これはもうこの部屋にいる人だったらばうっすらとは感じてると思います。うっすらとね、何か、もうずっともうガーッと頭がガーッとなって、一生懸命何か見ようとして見られなくて、でも一生懸命精神やって、でもある時なんかスッと力が抜けて、非常に楽になって、で非常にあの呼吸が見えたんだけど、その呼吸の見え方が、呼吸が見えた時にもうそこには不思議とあのうるさかったシンキングマインドがもう落ちている、ね、ことをほんの一瞬でもね、1秒でも2秒でも、感じたことは多分この部屋の中にいる大部分の人があると思うんですよ。でなかったらこんな私の話なんか聞きに来るわけがない、ね、っていうのはなぜかって言ったら、そういうことを経験してなかったらば私が言ってることなんか全く論理的にめちゃくちゃだから。なぜかって言ったらば、それを経験してなかったその人はオールドアースしか知らなくて、ニューアースを一かけらも一回も見たことがなくてね、あのなんですね。でそして要するに我々がオールドアースを生きていて、でオールドアースで一番大事なのはシンキングマインドで、でシンキングマインドっていうのは必ず主体と客体と分けて、でそうして俺が呼吸を見るっていうこの形式から一歩も出なくてね、でそして、ようやく、今アテンションしたで、ね、注意をしたら、吸ってる息に注意をして吐いてる息に注意をした時に、注意をしている、ね、皆さんのシンキングマインドは落ちて、それなぜかって言ったらシンキングとアテンションっていうのは両立不可能だから、これも100万回今年言ったことですけども、ね、でそしてシンキングマインドが落ちたところで皆さんはただアテンションがあるだけで、それはその時は俺が呼吸に注意を向けてるっていう、そういう関係はもうないはずです。これは見てください、ね、そしてこれも今日この先週言いましたけども、ね、ある人が、自分は今までエゴがある観察をしていて、で一生懸命そのエゴをなくそうとね、一生懸命、ね、ラベリングラベリングラベリングラベリングラベリングして、ね、シンキングシンキングシンキングシンキングラベリングラベリングラベリングシンキングシンキングラベリングラベリングシンキングラベリングシンキングラベリングやって、なんとかしてこれを押さえつけて、ね、シンキングをラベリングの力で押さえつけて、やっていけばあの未来において、ようやく全部押さえつけられてエゴがない観察ができるだろうとイメージを持ってやってたけども全然うまくいかない、ね、でそれはなぜかって言ったらば、でその今日先週も言いましたけども、観察に2種類があって、エゴがある観察とエゴがない観察って、まあ、彼は言うんだけども、それはやっぱり嘘で、エゴがある観察っていうのはありえない。で2つあるのは何があるかっていうと、エゴがあるシンキングとエゴがない観察っていう、この2つしかないんですよ。もう一回言いますよ。エゴがあるシンキングとエゴがない観察、ね、岸本さんにできるのはたったこの2つだけなんですよ。岸本さんがエゴがある観察とエゴがない観察の2つをできるってことはありえなくて、岸本さんにできるのはエゴがあるシンキングとエゴがない観察っていうね、そういう関係になってます。で我々はずっとエゴがあるシンキングをしてオールドアースを生きてきたわけ、ね、でそれで今、サティってことによって、アテンションということによって、ようやく初めてエゴがない観察に、今ですよ、今できるわけね。そのなんていうかな、 繰り返すけど、エゴがある観察をラベリングラベリングラベリングラベリングラベリングしてようやく落として、果てに3年間の努力が実って初めてエゴがない観察がようやくできましたって話ではなくて、今、この後瞑想をやりますけども、今皆さんが吸う息と吐く息にアテンションしたら、そのアテンションは皆さんのシンキングとは両立不可能だから、皆さんのシンキングマインドが落ちて、その時にエゴがない観察が始まる。今までのエゴがあるシンキングからエゴがない観察にスイッチする、ね、そういう関係になってます。で、その時に初めて我々は、ニューアースの中に入っていきます。いつですか？今ですよ。3年後じゃないですよ、ね、今ですよ。ですか？でも、じゃあそんなこと言ったって瞑想にはいろんな段階あるじゃないですかって言うかもしれないけども、このそれはもちろんその通りで、その瞑想にはいろんな段階あるけども、それは全てこうニューアースの中での段階だから、そのオールドアースからニューアースへいくつかの段階があるわけでは全然なくて、やっぱりオールドアースからニューアースへはたったの一歩です。それ以外に段階はないです。で、そしてこのニューアースの中に入ったらね、当然もっともっと深く見えてくるってことは当然あるから、いろんなレベルがあるに決まってます、ね、だけどもオールドアースからニューアースへはたったの一歩で、今です。ですか？で、そうなってくるといろんなことが整理がついて、今まで瞑想について言われてきたほとんどの嘘が全部オールドアースの発想だったってことが見えるんですよ。で、どういう嘘がありました？嘘っちゃ言っては言い過ぎかもしれないけども、はい、神秘体験がありますね。神秘体験はオールドアースにのみあります。わかります？なぜかって言ったらね、オールドアースっていうのはどういう場所かって言ったらば、ボアリングな場所なんですよ。退屈な場所なのね。つまらない場所なんですよ。面白くない場所なんですよ、ね、だから面白くもなくてつまらなくて退屈でどうしようもない人間がすがるものったら、何か神秘とかそういうものじゃないですか。だから神秘体験とかなんとかを持ち出すとコロッとみんな参っちゃうわけね。だけどもそれはあくまでもオールドアースにおいて、ね、じゃあニューアースにおいて神秘ってないんですか？あるんですよ。ニューアースは全てが神秘だからね。だからオールドアースにおいてはね、人間は水の中をは、まあ、泳ぐか溺れるしかないわけですよ。でたまに水の上を歩く人がいて、イエス様とかで、それが奇跡と言われてきたわけね。あるいは神秘と言われてきた。だけどもオールドアースではもう水関係ないんですよ。もう畳でいいんですよ。で、畳の上を歩いたらもうそれが神秘なのね。これはもうティック・ナット・ハンさんがもう繰り返し言いますけども、だけどもちろん畳の上は歩きゃいいってわけじゃないですよ。それはもちろん完全に気づいて歩いたらばっていう条件がつきますよ、ね、気づかずになんかいろいろ考え事して歩いたらそれはオールドアースの 中だから、当然畳の上歩いたってそこには何の奇跡もないけども、だけども本当に皆さんが気づいてアテンションして完全にティンキングマインドがドロップして、でニューアースにいて、で畳の上を歩いたらもう畳の上を歩くこと自体が神秘である。で、そうなってくると、そのニューアースにだんだん親しんでくると、いわゆるの神秘体験っていうものに心を動かされるってことはもうなくなるんですよ。なぜかって言ったらば、全ての瞬間が神秘だから。だけども、ね、神秘体験とかなんとかっていうのがあれだけ力を持っちゃったっていうのはやっぱりオールドアースでの出来事なんですよ。オールドアースのつまらなくてボーリングで退屈で ね、でしょ。で、それで、グルの関係、グルとの関係、これもオールドアースとニューアースでは全然違って、で、オールドアースではグルもまた奇跡の人なんですよ。で、グルがなんかだけが奇跡のパワーを持っていてね、で、あとはもうそのグルにもう我々はすがるしかないっていうね。で、そのグルからなんかしてもらってようやく初めて我々はなって、で、私は こういうあの有名なグルの弟子であるとかね、のがなんか自慢の種になっちゃって、でそしてまあ、本当は私はこのグルを独り占めにしたいのに、まあ、あの独り占めにできなくて、でそうするとまあね、まあ、我々よく知ってるようにもうこのグルを中心に嫉妬の嵐が起こるわけねもうとんでもない世界が起こるわけですよ。そのだってなぜかというと、そのグルがもう奇跡を独り占めにしてるんだから、そのグルとなんとか 深い、ね、関係にならなきゃ奇跡に立ちできないじゃないですか。だけども自分はこのグルを独り占めしたいのに、なんかライバルがいっぱいいて独り占めできないから、まあ、あの人なんかあの人は親しいからもう私あの嫉妬に狂うとかね、そうなっちゃうわけですよ。で非常にサンガそのものが非常に不健康になる、ね、だけどもニューアースでは何かって言ったら、みんなもちろんニューアースでもグルっていうのは大事だし、どころかもうグルとの本当のさっきも言ったように人間関係が一番大事になってくる。だけども、そのグルがグルであるゆえんを我々は分かっている。グルがグルであるゆえんは、このグルは完全に、このニューアースを、理解していて、このニューアースを生きている人。じゃあグルしかこのニューアースを生きることができないかというと、もちろん我々もできて、それをグルの生き方から学んで、ね、グルの、日常のいろんなことから学んで、ね、まあ、昨日私は王様会ったばっかりだけども、王様が、ね、あの満員の両国国技館を埋め尽くした日本の人に対してどういうふうな、ね、あの合唱をして、ね、ニコニコニコニコされてたか、ね、あのまあ、あれを 見るだけで、分かるわけですよ、ね、だからその時、グルがいて、私らがいて、でこの、ね、グルを囲むいろんな人がいても、そこには嫉妬っていうのはありえない、絶対にありえない、ね、あの例えばグルが誰かに何かをあげるじゃないですか、ね、そしたらみんな、ああよかったねっていう世界なんですよ。だけどもオールドアースでグルが何かを誰かにあげるでしょ、そんなとんでもないわけで、なんであの人ばっかりあげるんですかってね、もう嫉妬の嵐が狂うっていうね、あのそういう世界なんですよオールドアースだと、残念ながら、でまあもちろんオールドアースでもね、グルそのものはその人はちゃんとニューアースを生きてるんだから、だけどもそのそれだからこそ自分の周りにそういうことが行われることをあの悲しんで見ていらっしゃるのね。だけどもちょっと私もね、あまりにもちょっと辛いなとね思うんですよ、本物、この人が本物であればあるほど、でこの人が本物で、でちょっと有名だとちょっとまた困るわけね。だと有名だと、あ有名な先生っていうだけでみんなここに集まってきちゃって、でなんか何とも言えない変な雰囲気が出てきちゃって、ね、だからそれはオールドアースにいる限りグルと先生との関係というのは、グルと生徒の関係というのは非常にちょっと、不健康なものになってしまう、ね、ですね。はい。それで、でそういうふうに見ていければあのそのニューアースのあり方が、だんだんだんだん見えてきて、でそれでなぜね我々が、メソッドっていうものにつまずいちゃったのかも非常に見えてきて、で、ね、これはもうずっとこの私が 2,3 年間ずっと言い続けてきたことだけども、メソッドっていうのも非常にオールドアースのっぽくなってしまうわけね。でオールドアースにおいてメソッドって何か、こうしたらこうなるっていう世界ですね。ですか。だけどもそれはあくまでもこの、Thinking Mind の計算の元でのことなんですよ。 Thinking Mind があれこれ計算してこうすればこうなるから俺はこうしてこれを得てやろうっていう、そういう計算ですね。だからあくまでもメソッドって言ってもそれは、Thinking Mind の計算の手段になってしまう。だけどもじゃ あの例えば呼吸瞑想っていうのはそれに過ぎないのかじゃないんですよ。いいですか。 だからね、我々が今本当にやらなきゃいけないのは、例えばお釈迦様が呼吸を見なさいって言われた、それは事実なんですよ。それはだってアナパナサティスタにあるわけだから。だけどもこの2500年間の我々の間違いっていうのは、このお釈迦様の言葉を、我々の thinking mind の計算の手段として使ってきてしまった。要するにこれをしたらこうなるだろうっていうね。だけどもそうじゃなかったわけですよ。お釈迦様が呼吸を見なさいって言われたことは、呼吸に注意をしなさいよってことで、呼吸に注意をした私らの thinking mind が落ちて、そして我々は thinking mind が支配していたオールドアースからニューアースへ入っていく、入っていかせるための、アナパナサティだったわけですよ、ね。だけども2500年間の我々の間違いっていうのは、そのお釈迦様の趣旨を見事に誤解して、こうなったらこうなるだろうっていう thinking mind の計算に、ね、非常にエゴイスティックな計算にこのメソッドを使ってしまった、その間違いだったのね。わかりますか。でそれで結局ね、非常にそこが不健康になると、全てが狂ってくるのね。だから結局そのなんか、どっかビルマの先生、スリランカの先生、チベットの先生がいても、そのなんかその先生が先生を尊敬するとか、ね、そんなことも関係なしで、先生が持ってる何かの秘密のメソッド、秘密のテクニックをちょっと欲しいっていうね、それやっぱりエゴの計算なんですよ、ね。だからちょっとその、ビルマの何とかの、ね、セアドが持っているその何とかのメソッドを、いただいちゃって、それを自分のティンキングマインドで使って何かを得てやるぞっていう計算でやっちゃうから、でそこにはその先生に対する尊敬も、とか何もなくてね、なんかあるのは計算づくとなんかそんなのばっかりで、なんか非常に変な雰囲気になってしまうのね。だけども本当はそうではなくて、我々がそのアナパナサティとかそういうことを通して一体何をしようとし、お釈迦様が何を我々に望んだかをきちんと 見れば、そこが全部見えてきて、ああそれはあくまでも thinking mind を乗り越えるための手段だったんだ、方便だったんだ、ね。でそうすると、そこにニューアースというものが見えてきます。いいですか。はい、そうしていけば、ですね、まあ、もうこれで言うことはないんだけども、それでね、それがどういう世界かっていうと、まあ、ティク・ナット・ハンさんの言葉を引用して終わりますけども、すがすがしく嬉しい気持ちで平和に座っていられるあなたの場所を選んでください、ね。これもニューアースの場所ですよ、嬉しい気持ちで平和に座っていられる。だからもうそこには何かを求めてやろうっていうね、もうそういうのはなくて、なぜかって言ったらば、もうニューアースの場所だから。だからオールドアースの場所では絶対に我々は満足できない、ね。だからその瞑想にいろんな段階があるっていうのはその通りです。だけどもそれはあくまでもニューアースの中での段階なんですよ。だけどもそれを結局ね、我々がどう誤解してきたかっていうと、オールドアースの中ではいつも不満じゃないですか。いつも満足できないんですよ。でいつももっともっともっともっともっとなんですよ。でそしてもっともっともっともっともっともっとって、生きている人間が瞑想の何とかの体系を見ちゃうと、ああそしたらそれをまたもっともっともっとに利用しようとしちゃったっていうね、だけの話で。でそれで話はまたおかしくなっちゃったわけね。でそういう、じゃあそういうニューアースの中ではどういうふうな世界が広がるかっていうと、私たちはハスの花の上に座っているブッダの絵をよく見かけます。猫はよく見るでしょ。すがすがしく嬉しい気持ちで平和に座っている人もやはりブッダのようにハスの花の上に座っているのです。あなたはどこに座るか、 自ら選ぶことができます。蓮の花の上に座るのも、真っ赤に燃える石炭の上に座るのも、瞬間瞬間あなたの選択なのです。また選択が出てきちゃったんだけどね。だからブッダって言ったって、これもずっと言っているように、あのお釈迦様の像を見たって、ああなんかどっか遠くにお釈迦様がいるって話ではなくてね、我々が本当に今ここで、呼吸に注意を向けた時にね、Thinking Mindがストップして、そしたら我々はもうニューアースの上にいて、そのニューアースの象徴がこの場合はハスですよ、ロータスの花ね、ロータスの花に座っているってことはもうニューアースにの上で座っているってことね。で、それがそういう意味でもうそうなるとブッダと同じっていうことになってきます。だけども当然我々はそういう生き方もできるけども、オールドアースの生き方も当然できて、だから当然オールドアースを選ぶかニューアースを選ぶか、になってきます。なんだけどもこれ本当そうで、ちょっと本当じゃないのね。なぜか、いいですか、もし我々がオールドアースとニューアースっていう2つのものがきれいに見えて、そしてそれを選べるときに、下本さんがわざわざオールドアースを選ぶはずがないんですよ。わかります、ね、我々がもし選択の自由があった場合にオールドアースなんか選ぶはずがない。だからもう選択できるってことは必ずニューアースを選ぶ、ね、だけどもなぜほとんどの人がオールドアースを選んできちゃったのかって言ったらば、それはニューアースが見えなかったから、あるいはニューアースにどうやって行ったらいいのかが分かんなかったから。だからもう選択っていう概念が出てきた時にはもうニューアースが見えてることだし、ね、でそしてニューアースが見えてきたら自分がなんで今までオールドアースにいたかもきれいに見えるわけで、そういう人がわざわざオールドアースを選ぶはずがないじゃないですか、ね、でそういう人はだから当然ニューアースに 100% 行くわけね。でもうそういう、なんていうかな、だからそういう意味で、はい、オールドアースがあります、ニューアースがあります、じゃあどっちを選びますかっていうような、それはコーヒーにしますか紅茶にしますかっていう話であるわけがなくて、それはやっぱりね、リアリティとしてはオールドアースしか知らなくて、オールドアースの中で散々苦しんできた人間がようやく初めて、サティっていうものを通して、注意をっていうものを通して、ティンキングがドロップして、ニューアースが見えた来た時にもうニューアース以外の生き方はありえない。そこまで見えてきてわざわざオールドアースに戻るってことはありえない。だからそういう意味で選択っていうのは多分ちょっと嘘だと思う。嘘っていうのはおかしいけども、もう自然な流れとしてオールドからニューに行ってしまう、ね、でそれはもう本当にもう今までだったらばどっかの山の中のでやっていたお坊さんとか瞑想者がちょこっと何かが言ったというだけだったんだけども、今はね、さっき言ったように、わざわざ今ニューアースって言ってるんですよ。単にニューコンシャスネスじゃなくて、ね、新しい意識じゃなくて新しい地球って言ってるわけね。ってことはどういうことかっていうと、まあ新しい地球を作るのは新しい意識なんだけども、でだけど新しい意識ってだけ言うと、まあやっぱり少数の人が新しい意識を持ちましたって話になるじゃないですか。だけども今ね、わざわざスピーチャルの先生たちがニューアースとかね言い始めてる、で私が新しい地球って言い始めてるのはもうそれは、一人一人個人の問題ではなくて、もうこの地球全体の、動きとしてもうそうならざるを得ない、ね、これは私は本当実感としてそう感じてるんですよ、もうそれこそ今度さっきも言ったけども初めに言ったけども2月の初めにはこの会を始めて、で今11月で終わろうとして、もう日本の政治が全部変わっちゃったじゃないですか、ね、そういうふうにね。でそれで木村さんも非常に政治的意識が強い人だから当たり前だけども、政治家と経済専門家が煩悩がなく蓮の花に上に座っていられるなら世の中は瞬く間に変わるでしょう。でこれ本当です、当たり前でね。でじゃなかったら変わらなくて、でもさっきも言ったように今この時代は、なんていうかな、スピリチュアルなことはもうデザートでもなくて、あるいは少数のマイノリティの人がどっか隅の方でやることではなくて、もうメインストリームのメインストリームのメインストリームの主食の部分でね、 本当に変わらざるを得ないところまで我々はある意味追い込まれているけども、ある意味もう変わる、根本的に変わる、ね、事態になっていると私は思います、ね、それはもう今年の2月と今を比べただけでも、今日本の生きている皆さんが同意してくれると思いますけどね。はい、そういう思いを込めて今年ニューアースということでずっと言ってきたんだけども、それで一応ね、今日の話で大体もう全部整理がついたと思いますから、来年からはね、それこそさっきも言ったように、それこそ縁起と空とかね、非常にまだ仏教のいろんな、教義とかなんかとの付き合わせが全然済んでないから、そういうような、ね、もっと細かいところに行っていきたいと思いますけど、まあ、大体大まかな構造はね、もう今年で全部済んだと思いますので。はい、一応その上で、じゃあニューアースでの瞑想の仕方、具体的な仕方はね、あとまたやりますから、ちょっと10分ほど、休憩します。はい。